はようございます。2024年4月28日日曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。ゴールデンウィーク初日が過ぎて2日目という方もいらっしゃると思いますけれども、円安が非常に加速をしております。アメリカ現地時間の26日ニューヨーク外国為替市場で円1ドル158円台前半まで下落ということで、1990年5月以来34年ぶりの安値をつけました。円安に歯止めがかからないという状況がね、ますます鮮明になってきているというところですが、日本の財務省、円買いドル売りの為替介入ちらつかせていますが、現在の円安の傾向というのはアメリカの高い経済成長がアメリカが引き続き高いと、で、高インフレが起きてしまっていて、その高インフレを抑えるために高金利を使う、ということはアメリカに投資をした方がお得、ドルを持ってた方が得っていう状態、これが変わらない状況になってしまっているため、先週の金曜日の日銀の金融政策決定会合が終わった後、金利の変動がない、また円安に対して、何か具体的な対策をしていくっていう意思が植田総裁の会見の中からも感じ取れなかった淡白な記者会見だったということも相まって、一気に円安が2円進んでしまったというような状態になってしまっております。アメリカの高い経済成長率、高インフレ、高金利という三高が根底にあり、日本の、当局、約1兆ドルの外国為替のドルの、資金を持ってはいるんですけれども、それを使って、適切な為替介入ができるのかというと、なかなか一国でできる部分もかなり厳しいというところでもありますので、状況このまんまあんまり変わらないんじゃないのかなというふうに思います。円安の停留には、堅調なアメリカの景気への期待と、それがインフレの長期化を招くことへの警戒感があり、なかなかアメリカは金利を下げれる状況にないという状況です。そのため、内外金利差、日本の円の金利は高くない、アメリカの金利は高い、そして、日本の投資先が、あんまり魅力的じゃない、アメリカの投資先の方が魅力だ、じゃあ円で調達してきて、円キャリー取引ですね、円で借り入れをして、それをドルに変えて、ドルで投資した方がお得やんという、こういったことでね、円安傾向が止まらないという状況になってしまっております。堅調な景気、インフレ懸念を通じたドル買いも誘発しているということで、アメリカの商務省26日に発表した3月のアメリカ個人消費支出 PCE 物価指数前年同月比上昇率が 2.7% と、2月の 2.5% から加速という状況になっており、アメリカの債券市場でも直近利の指標がですね 4.73% まで上昇しているという状況でございます。こういった日本にとってね、円安という重い状態、出てきてしまっているわけですが、ゴールデンウィークの初日を迎えた昨日27日、行楽地へ向かう人たちの出国ラッシュがピークを迎えたということで、空港、海外旅行へ出かける家族連れなどで朝からにぎわいを見せましたが、円安の影響もあってですね、行き先はアメリカとかヨーロッパというところよりかはアジア諸国などの近場が目立ったということでございます。羽田空港の国際線ターミナル、27日朝スーツケースを引く旅行客で混雑し、各航空会社のチェックインカウンターには出国する人たちの長い列ができたということで、欧米を避けてね、台湾とかアジア、東南アジアとか、そういった国々に対しての出国が伸びているということです。JTB が今月4日に公表した推計では、海外旅行の行き先として最も多いのは韓国、次いで東南アジア、台湾だったということで、2019年にはですね、東南アジアが1位で、その後ヨーロッパ、ハワイと続いていたんですが、近場の韓国や台湾への出国が増えているということです。東京国際空港ターミナルの推計、羽田空港ですね、ゴールデンウィーク期間中を含む4月26日から5月6日に羽田空港から出国するのは、昨年同時期より 32% 増の約34万3100人と、コロナ禍前の2019年と比べても 19% 増加ということで、リベンジ消費じゃないですけれども、過去数年間ね、海外旅行行けなかったというところで、2019年、5年前のコロナ前よりも今、出国者数、増えているという状況でございます。 はい、成田空港の方はですね、一方成田空港は昨年同時期比 35% 増の43万8500人という予想されており、2019年 77% まで回復ということで、成田の方はですね、ちょっとへこんだ状態になってしまっているということです。まあ、どうしてもゴールデンウィークね、近場でススッと行きたいということもあり、まあ、成田への移動というよりかは、羽田から出発できる便が好まれたというところもね、背景にあるんじゃないかなと思います。我々ゴールデンウィーク中、まあ、お休みの方とかね、海外旅行に行かれている方も多いと思いますが、ゴールデンウィークも明けました6月下旬、再来月の話ですね、6月下旬2ヶ月後ですけれども、イギリス王室、26日にチャールズ国王、今がんのね、公表されて、療養中ということでしたが、公務に復帰すると発表しました。今年に入ってがんの診断を受け治療を続けていましたが、6月下旬に国賓としてイギリスを訪問される日本の天皇皇后両陛下をチャールズ国王とカミラ王妃とともにバッキンガム宮殿で迎えるということで、日本の天皇皇后両陛下が国王からの招待を受け入れた国王夫妻はバッキンガム宮殿で国賓としてもてなすと説明をしました。天皇皇后両陛下の国際親善目的の外国訪問は昨年2023年のインドネシア以来即位後2回目ということで、イギリスに訪れるのは即位後、イギリスに訪れるのはですね、エリザベス女王の国葬ですね、もう2年前ですね、2022年、エリザベス女王の国葬、こちらに天皇皇后両陛下参列された以来2回目の訪英となります。一方チャールズ、国王ですけれども、皇太子時代2019年ですね、チャールズ皇太子時代に天皇陛下の即位式、即位礼への出席などで日本を訪問されていて、根津美術館とかね、いらっしゃった時、表参道の根津美術館とかにも行かれていたんですけれども、まあ、チャールズ、イギリス国王となってから、お会いするのはこれが初めてになるということでございます。チャールズ皇太子、今年1月に前立腺肥大の治療でロンドンの病院に入院した際、前立腺とは別のがんが見つかったということで、2月から通院治療を受けてきました。イギリス王室、26日、治療と療養を経て、間もなく公務に復帰すると発表したということで、まず、4月30日にカミラ王妃と共にがん治療センターを訪れ、専門医や患者と面会するということで、今、イギリス王室、チャールズ国王のみならず、ウィリアム皇太子の妻、キャサリン妃もね、がんの治療を受けているということで、がんの、まあ、日本にもね、がんで苦しんでる方多いと思いますけれども、まあ、今、昔と違ってがん、治る病気にもなってきていますし、チャールズ、イギリス国王、まあ、2ヶ月後、6月の下旬に天皇皇后両陛下、国賓として迎え入れていただいて、まあ、素敵な時間を過ごしていただければなと思います。はい、それでは ② のお話としまして、ちょっと前というかですね、おととい26日金曜日のお話ですけれども、仕事を特定の職種に限って働く人に対してですね、使用者側、まあ、会社側が別の職種に配置転換するよということ、これをやっていいのかどうか、まあ、会社としてその従業員を、まあ、ある特定の職種で採用して仕事をしてもらっていた、この人を他の職種に転換するということ、これが使用者の権限としてあるのかどうか、命じられるのかどうかということが争われた訴訟、こちら最高裁第二小法廷、26日金曜日にですね、労働者の同意がない配置命令は違法だとする初判断を示しました。労働環境の変更をめぐり労使間の合意を重く捉えた判断ということで、労働契約法では双方が合意すれば契約で定めた労働条件を変更できるとしていますが、まあ、ここやはりね、双方が同意すればということで、契約上で従事する職種を限った場合、こう契約、労働契約結ぶときに、あなたはこの職種で採用しますよ、この職種でお願いしますよっていうふうに、まあ、A という職種で採用したということであれば、じゃあこの人を A っていう職種から B とか他の職種にしたいんであれば、双方が合意しなければいけないと ということで、労働者が同意しなければ別の職種に配置転換できないとする、まあ、こういった判断が最高裁で初めて下されました。職種や業務を限定する合意があれば、使用者は同意なしに配置転換を命じる権限を有しないと指摘をし、配置転換の必要性などを踏まえ、適法とした2審、大阪高裁判決を破棄ということで、まあ、配置転換ね、使用者側がこれ必要だということで判断するのであれば、まあ、それはしょうがないよねっていう判断だったわけですけども、高裁までは。これがですね、最高裁の方で覆り、破棄されて、賠償責任の有無などを検討するため、大阪高裁に審理を差し戻すということが26日金曜日に、出されました。今年4月からですね、雇用主による就労条件の明示義務が強化され、職務内容を明確に定めるジョブ型雇用も広がってきている中、労働者、使用者の同意を重視する、この日の最高裁判決を踏まえ、企業の実務では労働者との合意形成をどのように図るかが問われていくという流れになっていくのかなと思います。これね、今回の裁判の、話ですが、もともと1審2審では、職種限定の合意はあったけれども、解雇、まあ、もうその仕事がないよとか、そうするとその人の職業、その人のね、雇用を、維持することが難しい。解雇を回避するためには、配置転換っていうのは業務上の必要性があった。これは、まあ、しょうがないことだよねということで、適法と一審二審、判断したんですが、そもそも職種限定の合意があるじゃん。その合意があるのに、使用者の同意なしに配置転換、それを命じる権限なんて使用者は持ってないというふうに最高裁はね、今回、判断したということなんですが、今回の原告の男性、滋賀県の社会福祉協議会が運営する福祉施設で、福祉用具などを改造する技師として約18年間勤務したということなんですね。ところが施設側は2019年、事前の打診なく、この技師として働いていた人を総務課に配置転換する人事異動を内示。男性側はですね、配置転換命令は違法として訴訟を起こしたということでございます。一審の京都地裁と二審大阪高裁では今申し上げました通り、男性には職種限定の合意があったことは認めた上で、配置転換命令には解雇を回避する目的もあり、異動には合理的な理由があるとして請求を退けていたものが、今回最高裁の方で、一審二審の判断について明らかな法令違反があると断じたということで、今回職種を限定した労働契約を重く捉え、最高裁の第二小法廷裁判官4人全員一致の結論ということになりました。最高裁が前提としたのが、2008年に施行されました労働契約法で、こちら、労働者と使用者は対等な立場と強調し、労働契約の締結や変更には合意が必要と定めております。労働基準法が守られるべき労働条件を示しているのに対し、個別契約をめぐる基本的なルールとされており、労働契約法が制定された背景には、就業形態の多様化や労働紛争の増加があったということも踏まえて、この労使の同意を重視した立場、そしてこのね、労使の同意を重視しなければいけないということ、さらに、まあ、立場が弱い、労働者の保護を図らなければいけないということ、まあ、そういったことを考えた上で、労働契約の中で職種限定の合意があった場合、使用者には労働者の同意なしで配置転換する権限なんてないよと明確に最高裁が示したということでございます。ベテランの裁判官のコメントによりますと、職種だけでなく勤務地なども限定した場合、同じ考え方が当てはまるということで、例えばね、勤務地どこどこで働いてもらいますというふうにしたときに、まあ、全国各地にね、移動させるってことはできないよ。まあ、逆に、全国転勤があるよという契約を事前にね、そもそも結んでいる場合はなかなか逆に拒否が難しいということにもなりますけれども、事前にやっぱ契約、労働契約といえども、まあざっくりとした契約で、まあ総合職としてみんないろんなこと会社に入ってもらう、職種として入ってもらうというよりかは、我が社にどうぞ入ってきてください、我が社を一緒に盛り上げていこうみたいな、こういう形ではなくて、まあジョブ型限定した地域とかも限定したりとかっていう、まあこういった働き方っていうものがね、ますますこう強まっていくのかなというふうに思います。日本能率協会、こちら2023年1月に実施した調査によりますと、人事制度を見直すなどした企業のうち2割超が ジョブ型を導入済みで大企業では約3割を占めているということで、厚生労働省、法律上の明示義務がない労働条件を含め、適切に労使間で意思疎通を図ることが望ましいというふうにしております。はい。なので、職種廃止時などの、配置転換命令権を例外的に残した、職種限定合意を検討する企業も出てくるんじゃないのかなと、いろいろとね、今回の判断、判決を、踏まえて、労働契約のあり方とか、雇用契約書の中身とかね、こういったものに対する考え方とか整理っていうものも変わってくるんじゃないかなと思います。はい。ということで、ゴールデンウィーク入っていきましたので、しばらくちょっとね、この新聞解説ながら聞きも、ちょっとネタがあんまり少ないということもあり、いつもよりも短めの配信ということになっていくと思いますけれども、皆さんもね、ゴールデンウィークゆっくりできる方はゆっくりしていただいて、ゴールデンウィーク仕事だという人はですね、しっかりと頑張っていただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい！